いや、明けましておめでとうございます。多分新年の挨拶はここ最近撮ったやつは全部入れていくと思う。なぜならどれから配信するか分かんないから。ってことでね、新年明けまして、最近あれっすよね、逃げ恥見ましたか？今日は逃げ恥の話がしたいんです。いや本当にね、あれはもう2000年というか令和のエンタメを語る上で外せない作品ですよ。逃げ恥はもうまさに乃木明子の、なんだろう、最高傑作、最高傑作って言ったら他の作品が傑作じゃないみたいだから言わないけど、傑作だよ。いや、1月2日ですかねにね、逃げるは恥だが役に立つっていう、あのガッキーと星野源がやってるね、なんて言うんだろうな、まあ簡単に言うと、もう説明する必要もないと思うけど、あの契約結婚の話ですね。でまあ恋ダンスがめちゃくちゃ話題になって社会現象にもなったやつのスペシャルドラマっていうことで、まああの2人の間に子供ができて、まあ出産するっていう、で子供育てるっていう話なんですけど、ざっくり言うとね、まあそれがね面白かった。もうスタンディングオベーションだよなんだろうな、もうなんかあれだよね、もう子供一人育てるのにそんな大変なんかっていう、なんかもう社会の辛さをすごく身に染みたというか、めちゃくちゃ応援したくなるドラマでしたね。なんかもうあれだよね、一部の人ではさ、もう社会問題をめちゃめちゃ詰め込んであるわけ、あのドラマって。だってもうあのドラマのテーマ、扱ってるテーマっていうのが、まあ、まず結婚にあたっての選択的夫婦別姓とか、まあ、セクシャルマイノリティと結婚みたいなところとか、あとなんていうっけな、子宮体がんですか、まあ、あと男性の育休取りにくい問題とかね、まあ、リモートワークであったりとか、まあ、あと、まあ、結婚にあたってのそのなんだろうな、あのあるじゃん、よく夫婦間の家事の分け方みたいな話とか、もうね社会問題もりもりもりなんですよ。でそれをなんか結構合理的に解決していくみたいな話で、なんかあれですよね、本当なんか新しい価値観をめちゃめちゃ盛り込んでるわけなんですね。まあなんかなんだろうな、本来の日本人というか、まあなんとなくみんなの中であれ本来こうあるべきだよねみたいな、日本のなんか古き風習があるんですけど、その風習を改めて考えてみて、あれそれ根本おかしくねっていうのをちゃんと定義してくれるみたいなところで、多分すごい見る人が多いんでしょうね。まあ、例えばあの男性の育休取りにくい問題とか、なんで男は取っちゃいけないのとか、まあ平正さんがあの育休のために1ヶ月休もうっていうことを会社に言うんですけど、いやそんな1ヶ月も休まれたら困るよ、このプロジェクトどうすんのみたいに言われて、まあ、そもそもねその育休っていう制度があの社員の権利としてあるにもかかわらず、それを取らせないその職場の環境がねそもそも間違ってるんじゃないかとか、あとあれか、みくりさんの出産もその会社の部署に女性が多いから、で2人以上休まれると会社が回らないから、あの順番に産んでくださいみたいなことを言われていて、出産に産む順番があるって何みたいな、会社に出産の時期を左右されるって何みたいなことから始まり、もうねなんか社会問題盛りだくさんなんですよね。まあまあツイッターのいろんな感想を見ているとやっぱりね、あのこういう問題を盛り込みすぎてもはや教科書なんじゃないかとか、なんかドラマのエンタメとしての面白さが欠けてんじゃねえかみたいな意見もあったんですけど、すごい確かに作品としてね、なんか見られるみたいなのはね、ものすごくやり方がうまいと思いましたね。まああの毎年年末に新しいテレビみたいな番組がありまして、NHK でやってんのかな、なんかその年のエンタメについて語るみたいな、映像コンテンツについて語るみたいな番組があって、まあ佐久間さんだったりとか、 逃げ恥の脚本の乃木明子さんだったりとか、まあ、YouTuber の山之内すずさんとか、まあ、ヒャダインさんとか、なんかもうその年に心を動かされた映像コンテンツトップ10を毎年発表するみたいなのでやってたんですけど、やっぱりね、最近の作品はね、見られなきゃ意味がないっていうので、まあそのなんだろうな、配信とかに繰り返し視聴に耐える作品を作らなければいけないっていうので、まあ、エンタメと社会批判の両立みたいなのを目指してるっていうのを乃木明子さんがおっしゃってましたね。まあ作品で言うとミュー404とかも結構いろんな社会問題を扱っていて、まあ、作品としても面白いし、結構リアルな内容なので自分事として考えられるっていうか、なんか作品のメッセージ性がされないので、なんかいつ見ても楽しめるんですよ。あとアンナチュラルとかもそうですよね。まあ話題になった作品で言うと、まあちょっと古いけど3年 A 組とかから多分そういう傾向が強くなってんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ大体話題になる作品ってやっぱ問題提起する作品が多いんですよ。でやっぱその社会問題に対して、まあ答えはないんだけど、その作品の中で一つ答えを出すことによって、視聴者に意見を持たせるというか、自分事として捉えてもらって、そのやっぱね、SNS がやっぱ盛り上がるんですよ。問題提起することによって。そこの動線がしっかり聞けている作品がやっぱ今後もヒットするんじゃないかなっていうのは、すごい思いますね。まああと一気見できるコンテンツがやっぱ強いんで、鬼滅の刃とかもやっぱ映画があそこまで伸びたのってやっぱネットフリックスとかで配信してるのもすごい理由の一つだと思うんですよ。話題についていけない人も、もう家ですぐ全部見れて、まとめて見れて、もう映画まで追いつけるみたいな、そういう作品がなんかやっぱヒットを生みやすいのかなっていうのはすごい思いますね。まああとやっぱみんなが興味が出るっていうので、なんだろうな、やっぱ自分事として捉えやすいっていう傾向があるんで、なんかやっぱあれですよね、最近のご時世としては嘘が結構嫌いなイメージが強いと思うんですよ。なんか予定調和が嫌いというか、なんかすごいリアルを求める作品が多い気がするんですよね。まあその恋愛リアリティショーだったりとかも挙げられるんですけど、まあ去年で言うとバチェラーとかバチェロレッテが流行ったと思うんですけど、まああとテラスハウスか。いやーもうね、この辺はもうリアルを求めすぎたあまり、ちょっとね、人類が良くないことをしていると思いますね。テラスハウスの木村花さんの事件を思い返すと、やっぱ自分もやっぱ当時はテラハを楽しんで見てたんですけど、ちょっとね、あそこまでやるとね、なんかものすごい演者に負担がかかってしまって、作品じゃないんですよね、リアルすぎちゃって。であれって何が楽しいって、もうリアルに恋愛している様をその人に向かって、まあいろいろ言うのが楽しいんですよ。いやこの人絶対こうだよとか、いやこういうとこ素敵だけどこういうとこ嫌だなみたいなの、もう全国民に言われるんですよ。もう見た人が、見た人に言われるんですよね。それってもう多分演者の負担が大きすぎて、そこを制作者側が責任を取らないっていうのがめちゃくちゃ問題だと思ってて、いや本当に今すぐやめた方がいいですね、あれは。なんだろうな、見せ物小屋に本当に人を詰めてて、めちゃめちゃ倫理的にアウトな気がするっていうのを前言ったんですけど、ちょっとね、見る側もね苦しいんですよね。話題になってるのも苦しいし、なんでそこまで責任取りきれないならね、本当にやめた方がいいと思います。まあやっぱリアルが求められる傾向なんで、あれですよね、距離感とか親近感も近い方がよりリアルに感じられるんで、やっぱ今もラジオトークもそうですけど、ライブ配信とか、まあ、YouTuber もその親しみやすさで言ってるんで、やっぱなんだろうな、より身近に感じるコンテンツっていうのがヒットするんですかね。 ただやっぱね、どっか作品というか、なんか物事として人を捉えてしまって、まあ簡単にその普段の会話で使わないような言葉を相手にぶつけてしまうみたいなのがめちゃめちゃ問題になってますよね。なんで今後は多分その辺の線引きがもうちょっと厳しくならないとやばいだろうなっていうのはめちゃくちゃ感じますね。まあメディアとかも結構過激な表現をするんですけど、まあそれって話題にならせるためで、いわゆる炎上をバズと捉えてる制作者が多いんですよね。ね、本当になんだろうな、わざと過激な表現をして、いやこんなこと言ってるのありえないだろうみたいな記事がよくバズってると思うんですけど、あれってもうバズることがもうマスコミの制作者の思うツボで、あれってもう炎上させるために言ってるんですよ、話題にさせるためにマジでね、もうだから本当にそういうことを本気で言ってるわけではなくて、そこにいちいち反応するのもね、バカバカしいと思うんですよね。なんで今後はね、なんかそういうリテラシーを持ってね、あ、これはわざと過激に言ってる表現だなみたいなのも分別つくようになってほしいですね。まあそもそもそういう意図で制作する側がいけないんだけど、まあそういう表現も少なくなるといいですね。いや、2021年もめちゃめちゃ面白いコンテンツが生まれることを楽しみにしています。では今日はこの辺で、バイバイ。